こんばんは、内海彩です。この番組、忘れてみたい夜だからは、サラリーマン内海彩が世界を小さく平和にしていきたい番組です。ということで、本日は忘れる技術、忘れない技術ということで、本日はお便りを2通いただいておりますので、紹介しながらお話ししていきたいと思います。まずはエリートサラリーマンさんからのお便りです。今月のテーマについてですが、自分は忘れないためにというか、記憶するためにいろいろなことをなるべくふわっと覚えるようにしています。脳の記憶容量をセーブするために、細かい具体的な固有名詞等はあまり覚えないようにしています。ということでした。ありがとうございます。なんか前回か前々回ぐらいでも、私とエリートサラリーマンさんの、ツイッターのやり取りで話したんですけど、そのなんか割と真逆のタイプでおなじみになりつつあり、そう今回も私に全くない発想で、なんかあこんなことあるんやって思いました。っていうのも私逆で固有名詞の方をめちゃめちゃ覚えるタイプなんですよ。概要の方そのを忘れるんですよね。そのふわっとした方を忘れる。でもなんかイメージとしてはその全く忘れるわけではなくて、その件名というかタイトルテーマだけ覚えてて、それとあとは固有名詞だけ覚えてる、キーワードというかだけ覚えていて、とあるテーマに対して何か注意事項があったということだけ覚えて、あとは固有名詞以外の全てを忘れる。なぜかというと、その固有名詞がわからないと後々検索で引っ掛けられないっていうのがあって、検索ワードを覚えておきたいんですよ私は。なんかテーマと検索ワードだけ覚えていれば、その後後日忘れたとしても何らかの手段で検索ができると思っていて、なんとなく固有名詞は覚えるようにしてる。だからなんか固有名詞の方忘れるんやっていうのが個人的にはめっちゃびっくりしました。続いてすももさんからのお便りです。私は自分にとって嫌なことほど忘れるって難しいなと感じています。私はうつ病なので頭の中で考えがちというのもあります。仕事でミスした時やショックな言葉を言われた時、自分が人に言ったほんの一言でさえも、あの時こうすればよかったかな、あの人からの言葉つらかったなと自分頭の中でぐるぐるしてしまいます。そんな時に、いやもう終わったことだから忘れようと思っても逆に忘れられず、しんどい時間が長く続いてしまいます。なので調整方法としては、別の楽しかった出来事を思い出したり、美味しいものを食べて幸せを感じたり、家事などの手を動かす作業をすることで別のことに没頭するようにしています。寝る前まで忘れられない時は、まあいつか忘れる日が来るか、これも経験だと自分に言い聞かせることで少し安心したりもします。忘れるべきことは無理に忘れようとするのではなく、いつか忘れるボックスに入れておくというイメージです、というお便りをいただきました。ありがとうございます。いつか忘れるボックス概念めっちゃわかるって思った。そのなんか私もやっぱりもうな、無理に忘れようとするとボールペンで何度もなぞった字みたいな感じになってしまい、かえってこう忘れられなくなってしまう。その思い出す前思い出す前でこうなぞるような感じになって、こうどんどん色濃くなっていって、かえって忘れられないっていう現象はすごくよくわかる。なんか大学の IQ 部私辞めたんですけど、寝坊で5回ぐらい寝坊したかな、それで辞めたんだけど、なんかもうその時に辛すぎて、なんかやっぱ大学の時の記憶やっぱあんまないんだよな。なんか特にその野球部の頃の記憶がほぼない、なんあんまない、思い出せない何もっていう感じで、なんか当時はもうなんかほんと辛くて、もうなんで寝坊しちゃったんみたいな、なんで私はこんなにクズな人間なんだみたいな感じで、ものすごく辛くて苦しくて、もう毎日泣いて眠れなくて、あもう全て終わらせましょうみたいな日もあったし、それぐらいの後悔があったんだけど、それをこう無理に切り替えて前に進もうって思えば思うほど本当に辛くて、ずっとぐるぐる考えてしまったため、ある日あ私はこのことを一生後悔しますって決めてから少しだけ楽になった。一生後悔して一生忘れずにいようって思ったら、 数年かけて少しずつ楽になった。だからすぐには楽になれない、数年はかかるっていう感覚だった。他の楽しいことに没頭するっていうのもすごいなんかいいよね、いいよねってめちゃめちゃめちゃめちゃざっくりしてるけど、なんかやっぱり没頭ってその忘れるチャンスを結構うまく作ってくれる、なんか忘れる力みたいなのにつながっていくからめっちゃいいなと思う一方、なんか私あんまり他の楽しいことをしてもその楽しいことをしてる間は忘れられるんだが、その終わった後結構振り出しに戻るというか、楽しいことをやって終わった後にまた思い出して、またその本来本筋というか、あ、そうです、私今このことで悩んでますよねみたいな ところのラインに戻ってきちゃうっていうのがめっちゃあるタイプで、で結局それをなんかどうしたら治るんやって思ったんやけど、なんかそのなんか根本的な穴を塞ぐ作業みたいな、そのバケツで言うと穴の開いたバケツには水が溜められませんみたいな感じだから、その根本的に穴を塞ぐっていう作業をしないといけなくて、私の場合で、これをするのは大人になってから価値観を変えるみたいな話だからすごく難しいんだけれども、結構頑張って変えたと思う。どうやって変えたとかでもないけど、本当に少しずつ治療というかその認知行動療法みたいなこととかをやっていって変えたと思うなっていう感じです。でさて、私の忘れる技術、忘れない技術なんですけど、なんか私の場合はね、やっぱ記録することかなって思った。なんていうかそのなんか日記でもいいんだけど、日記でもポッドキャストでも写真でも記録を残さないと私忘れられないんだよね。なんか元彼の写真とかもそこだけ削除とかは絶対にしないタイプで、もうまとめて全部 SSD とかに記録してるんだよね。でもちろんそれでなんかこう何事も覚えてるわけではなくて、忘れることってもちろんあるんだけど、そのなんか自分の中で大事な記憶、その良くも悪くも大事な記憶、エポックメイキングな記憶って、なんかどっかに記録残してますって感じられないと脳内に留めておこうっていう力が私の中で働いちゃうんですよね。でもなんというか記録が残ってるって思うと、なんか本体からは消して良いなっていう風に感じられるから、逆に忘れられる気がする。だからなんか元彼との LINE のやり取りとかもテキストデータで全部持ってんじゃないかな。なんかやっぱり自分の iPhone からだと見れすぎちゃうから結構消すんだけど、でも消すと後からなんか後悔するんじゃないかっていう思いがよぎって忘れられないから、結構なんかエクスポートしてテキストデータとかにで、なんかやってた気がするな。なんかやっぱいつか忘れるボックスっていうのがやっぱ私めっちゃわかるんやけど、そのなんか忘れたくないことだとしても一生覚えていられることなんてないっていう感覚はやっぱりあった方が楽で、いつか忘れるんですよ全て。その高校の部活で負けた時の悔しさとか一生覚えておこうってその時胸に誓ったけど、数年くらい覚えてたけど、さすがにもう何も覚えてないもんな、もう十何年経ってさ。でもなんかでもやっぱずっと負けた時の悔しさで生きるっていうのはやっぱ辛いことでもあるんだよな。その一生覚えておこうって胸に誓ったし大事にしていきたい気持ちではあるんだけど、そうなんか一生ずっと覚えてるってやっぱ辛いことでもあるから、その当時ブログとか日記とかメモとかにもうめちゃくちゃいろいろ書いたと思うんだよな。でもそれをどこにしまったかも忘れてしまったから、もうなんかいつか出てきてなんかタイムカプセルみたいになると思うんだけど、 やっぱり自分としてはもうここに記録を残しましたから、バックアップ取りましたから、本体からは記録を消し削除して良いですよっていう実感がないと、やっぱり忘れることは難しいなって感じるっていう感じです。まあ、あとはもう死ぬほど泣くとかしかないよな。私やっぱ未だに死ぬほど泣く日があってさ、先週ももう死ぬほど泣いて、そのなんかミスしたって言ったじゃないですか。その件でもう死ぬほど泣いて、わめいて、もう大騒ぎして、夫にもすごい迷惑かけたんですけど、もうなんか泣き疲れて、もう鼻水とかもうなんか、ありとあらゆる分泌液が呼吸できないぐらい、いろんなところでぐっちゃぐちゃになって、もう泣いて、もうそれでも、もう頭から何も離れなくて眠れないみたいな状態になっちゃったから、精神安定剤入れて強制的に心を落ち着かせて寝たんだけど、でもなんか今もそういう状態なんだよなっていう、そのなんかストレスのいなし方かなり上手くなったと思うんだけど、それでもやっぱり強いストレスがかかるとこうなるしかない時があるというか、やっぱり一時的には一時しのぎとしては、私はもう薬でなんとかするみたいなことが結構多くなってきてるんだけど、やっぱり長期的には記録と根本的な改善、この2点でなんとかしているみたいなイメージです。やっぱだいぶ良くなったけど、まだ病的だなと思う今日この頃です。ということで、11月23日文学フリマ東京に出展します。よかったら来てくださいということで、忘れてみたい夜だからは毎週金曜18時から配信しています。時間がない。それではおやすみなさい。